ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて社長、
はい、
11月に入りまして、いよいよ秋本番というか、まあ、やっと秋が来たというか、まあ、それにしても急に涼しく、なんか寒くなったような感じがありますよね。
そうですね、10月の半ば過ぎまでに25度以上の夏日が10日間もありましたからね。急に涼しくなったと感じるのは当然ですね、
うんうん、
それだけでなく、急に気温が下がってきたことで体調を崩す人も結構多く見受けられますね。
そうです、そうです。私の周りでもそういう人結構いますよ。で、健康の話といえば社長、
はい、
先月は胃元病は予防医学のあり方にありといったテーマで、健康診断や人間ドックにおける検査の危険性や検査結果の活用の話をしていただきましたね。
はい、検査の危険性については主に X 線検査による放射線の被曝のことを言いました。マンモグラフィーによる乳がん検診、全身や各部を調べる CT スキャンなどは放射線の線量が多くて発がんのリスクが高いということでしたね。すでにがんやその他の病気とおぼしき症状があって、その診断や原因究明による治療の決定などには必要ですけど、何の症状もない段階で検診と称してわざわざ発がんや病変のリスクを負うことはないのではないかという話をしました。
そうでしたね。でも社長、改めてお聞きしますが、例えばがん検診は早期発見、早期治療のために行うわけじゃないですか。
はい。
で、日本のようにがんで亡くなってしまう人が4人に1人なんていう場合は必要なように思うんですけれど。
そうですね。でもね、がん検診を受けたとしても受けない場合と比較して生存率が上がったっていう証拠がどこにもないそうですよ。それだとわざわざ大金を払って発がんのリスクまで背負ってやるものとは思えないですね。実際がん検診をやらない医師が多くいるっていうんですからね。
それはちょっと複雑な気持ちになりますね。
はい。それと健康診断のことでしたね。これは検査基準とその後の治療方針に疑問があるという話をしました、
うん、
例えば血圧測定については検査の基準が年齢と合っていないのではないかということと、治療方針がいわゆる高圧剤の投薬がメインで原因にアプローチせずに対症療法だけでは治る病気も治らないのではないかということです。そもそも実情に合っていない基準ではわざと病気と認定する手段と揶揄されてもおかしくないと思いますよ。
そうなんですか。
ただいずれにしても検査自体が悪いって言ってるわけではないんですね、
うん、
リスクを正しく理解することと診断結果はあくまでその人の体の状態であって、それを活用するのは自分の責任なんだということですね。
そうですね。ところで社長、今月も先月の続きをお話ししてくださるということでしたが、確かワクチンのことを言いかけて終わったんでしたよね。ワクチン接種は慎重にということでしたね。
はい、その通りです。改めまして、今月のテーマは衣食住は体を壊す、胃元病はワクチンのあり方にありです。
衣食住の衣は従来の衣っていう字ではなくって医学の医でしたね。で、胃元病っていうのは、
はい、医療行為そのものが原因となってもたらされる病気のことですね。医療行為は様々ありますが、その中で予防の分野の問題点を先月からねしているわけですが、それで今月はワクチンについて話してみたいと思います。
ワクチン、確かにワクチンは感染症に感染しないように注射したりするものですから、これは病気の予防ですね。予防接種って言いますもんね。 でも社長はワクチン接種は慎重にっておっしゃっていますが、ワクチンって赤ちゃんや子供の時から何度も打ってるし、大人になってもいっぱいありますよね。それこそ近年では新型コロナのワクチンもありましたね。インフルエンザワクチンなんかは毎年打っている人もいますよね。
はい、本当にたくさんのワクチンが存在しています。適応する病気の数で20種類以上、中には何度も打っているのもありますので、回数で言ったらこれ数十回っていう人もいますね。
そうなんですか。そう言われると子供の時に打った予防接種って、何の病気の予防か未だに知らないのがありますし、何回打ったのかももう覚えてません。
はい、加護さん、僕もね似たようなものです。回数はもう全然わかりませんし、適応症については後年勉強して知ったばかりです。
多分多くの人が何も知らずに打つもんだっていうふうに思って打ってるんでしょうね。でも子どもの予防接種はどっちにしても打たなければならないものではないんですか？
はい、実は1994年までは義務だったんですよ。だから僕たちは接種しなければならなかったのですが、今は任意となってます。つまり拒否できるっていうことですね。
そうなんですね。それで社長としては全ての予防接種に対して疑問を持っているっていうことですか？
はい、全てです。赤ちゃんの時から大人に至るまで全てのワクチン接種に対して慎重になるべきだと思っています。
なるほど。どうしてそう思われるんですか？
はい、理由はいくつかありますが、ただしね、全ての理由がそれぞれのワクチンに全部当てはまるっていうわけではありません。まずはですね、接種しても効果がないという理由です。
効果がない？効果がないんじゃね。
そうですね、効果がないんじゃ接種する意味はありません。この効果がないにはほとんど効果がないから、多少の効果は認められるというのもあります。ほとんど効果がないのは論外ですが、多少の効果が認められる場合、あるいはたとえ効果が認められるであっても合わせて考慮しなければならない重要な観点があります。
たとえ効果があったとしても合わせて考慮しなければならない観点って何でしょうか？
はい、副反応です。副反応とはワクチン接種によって起こる免疫を付与すること以外の反応ですが、問題になるのはそれによって健康を害するってことですね。
健康を害する。例えば注射したところが赤くなったりとか腫れたりとか痛くなったりすることですか？
はい、その通りです。今のはねよく起こり得る副反応ですが、それが別の病気を引き起こして治療に時間がかかったり、寝たきりになったり、命に関わるような重大な症状が出たり、あるいは後遺症が残ったりする、いわゆる重篤な副反応や死亡という最悪のケース、それからすぐには症状が出なくてもがんやさまざまな病気にかかりやすくなるといったケース、これらも実際に起きている副反応ですが、こういったことが起こり得るとしたら接種するのは適切ですかね？
副反応の程度によりけりだと思いますけれども、もし重篤な副反応となったら考えただけでも恐ろしいですね。
はい、他にもまだ合わせて考慮すべきことがあります。そのワクチンの適応症に感染するリスクがほとんどなかったり、感染したとしてもそこまで重症化しないとしたら、これも接種する必要性がありますかね？
そうですね、一定の副反応のリスクは常にあるわけですから、これも考えものですね。
はい、それともう一つ、加古さんはワクチンの成分、つまり注射器の中にどんなものが入ってるか知ってますか？
知りません。考えたこともありませんでした。
はい、きっとほとんどの人がそうだと思います。知らないというよりその前に何も知らされていませんよね。ほとんどその成分については何の説明もありません。よく考えてみてください。それって恐ろしくないですか？
いや、そう言われてみるとなんかドキドキしてきました。
はい、中にはね 簡単に信用できない、そんな成分もあるようですよ。そもそもワクチンは大きく3つの種類に分けることができます。
3種類ですか？
はい。まず1つ目は生ワクチンです。これは生きた病原体の病原性を弱めたもので、自然感染と同等の強い免疫を得ることを期待したものですね。適応症にはマシンや風疹、水疱瘡、結核、これ BCG って呼ばれるワクチンですね、うん、それからおたふく風邪などですね。
生ワクチンっていう言葉は聞いたりしますね。それって生きた病原体を入れるから生ワクチンなんですね。
はい、そうです。次は不活化ワクチンです。これは病原体の感染力や病原性をなくしたもの、つまり不活化ですね。このワクチンは何度も接種しないと予防に必要な免疫を得ることができません。適応症にジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、この4つまとめたのが4種混合っていうねワクチンですが、混合はもう一つビフワクチンを加えた5種混合になります。それから日本脳炎、インフルエンザ、 B 型肝炎、それから子宮頸がんなどがあります。
なるほど。病原体を不活化するから不活化ワクチンっていうんですね。
はい。そしてもう一つは病原体を構成するタンパク質の遺伝情報を投与するワクチンです。体内でその遺伝情報から病原体のタンパク質が作られて、そのタンパク質を病原体と認識して反応することで免疫がつくという仕組みのワクチンですね。
なんか急に難しくなってきましたね。遺伝子がなんとかっていうと、もしかして新型コロナウイルスのワクチンのことですか？
その通りです。前にこのコーナーでも取り上げましたよね、メッセンジャー RNA ワクチン。この形式のワクチンにはエボラ出血熱もあります。
社長が以前言っていたワクチンのことですね。
そうです。メッセンジャー RNA ワクチンがどれだけ薬害を出している危険なワクチンか、まあ僕なら絶対に打たないワクチンです、
うん、
あ、加古さん、もう時間になってしまったようなので、
もう
他のワクチンの是非についても次回にお話ししたいと思います。
まだまだあるのか。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ではここからは大井建設広報の羽崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。羽崎さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。本日は住宅省エネ2025キャンペーンについて大切なお知らせです。このキャンペーンは子育てグリーン住宅支援事業、先進的間取り延べ2025事業、給湯省エネ2025事業という補助金で、国土交通省、環境省、経済産業省の3省連携の事業です。2025年11月14日、今月ですね、11月14日をもって交付申請の予約の受付を終了します。2025年11月15日以降は交付申請の予約の提出を行うことはできません。ちなみに11月14日はこの放送の再放送日ですのでご了承ください。また予約ではなく該当する工事をした場合の交付申請は受付終了まで、この終了というのは本事業の予算上限 100% に達した時点、遅くとも12月31日までに提出してくださいとのことです。いよいよ補助金の締め切りが近づいてきましたね。詳しくは各事業のホームページをご確認ください。
はい、羽崎さん、貴重な情報ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する 大井建設株式会社の提供でお送りしました。